本日は新約聖書のヨハネによる福音書の14章の1節から7節に記されている御言葉をまずお読みいただきました。これまでこの礼拝で何回かにわたってこの前にある13章を学んできましたが、その13章では主イエス・キリストがこれから十字架へと向かって歩み出されるにあたって、弟子たちと最後の晩餐といわれる食事の席を共にされた時のことが語られておりました。弟子たちにしてみれば、これまで従ってきたイエス様が、これから何をしようとしておられるのか、イエス様の身に何が起こるのか、具体的なことは全くわからなかったようであります。しかし、主の身に死の危険が迫っていること、そして自分たちは主イエスと別れ別れになるであろうことは、漠然とながら感じられたようであります。そうした中で、弟子たちの中に不安と動揺が起こる、そして一つの問いが彼らの中に起こります。主よ、どこへ行かれるのですか。この問いを初めに口にしたのは、一番弟子とも言えるペテロでありました。今日の箇所の少し前、13章の36節に記されています。シモン・ペテロがイエスに言った、主よ、どこへ行かれるのですか。イエスが答えられた。私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。そのやりとりの中で、イエス様は、間もなくペテロが3度にわたって、イエス様のことなど自分は知らないと、イエス様を否定し裏切ることになることを語られました。すべてが闇の中に、落ち込んでいくようなそういう状況です。しかしそれで終わりではないのです。そうやってもうイエス様と弟子たちとの絆は消えてしまう、その時が近づいている、そういう話ではないのです。むしろ正反対と言ってもいいぐらいです。イエス様はそういう弟子たちの裏切りさえも超えて、私たち人間の破れや過ちさえも超えて、本当の意味で弟子たちと共に生きることができる、そういう新しい道があることをこれから語ってゆきます。それが今日の箇所である14章から始まるところと言ってもいいと思います。一般にはこの14章から始まる何章かの箇所、14章から16章のところは、別れの説教とか、告別の説教と呼ばれています。主イエスが弟子たちと別れ、十字架の死へと向かわれる、そういう時に、弟子たちに語った御言葉ですから、そういう意味では、別れの説教ということはできるでありましょう。しかし、ただ単に、それは、別れを悲しむ話ではありません。この一つの断絶を突き抜けたところに約束されている永遠の命の交わりがある。確かにここには別れがあるでしょう。断絶があるでしょう。破れがあるでしょう。しかし、それを超えたところに、すでにイエス様と共に生きることが許される命が約束されている。永遠の命が約束されている。主はこれからくどいほど言葉を重ねてそのことを語ってゆきます。そういう思いを持って今日は、早速このヨハネ14章の一節の御言葉にまず目を向けていきたいと思っております。で、この14章の一節をもう一度改めて読んでみます。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。 まあ、今も申しましたように、私たちの心に不安と動揺があるということを主はよくご存知です。ですからここでイエス様はただ単に動揺している弟子たちを叱っているのではありません。だらしないからし、もっとしっかりしろと、そういう話をしているのではありません。私たちはイエス・キリストを信じていく道において、神を信じて歩んでいくこの地上の旅において、むしろ自分が持っているもの、自分がこれがあれば安心だと思って、自分の強み、自分の手柄だと思って大事にしているものを剥ぎ取られていくことが少なくないんですね。私たちはそこで裸にされていく。状況が厳しくなるのに対して、むしろ自分の無力さ、何もできない自分の貧しさというものを改めて知らされていく。しかもその中でイエス様の姿が見えなくなる。イエス様を見失ってしまう。私たちは心を騒がせずには折れない、動揺せずには折れない思いを何度も経験するのです。でもそこでイエス様は私たちを一人ぼっちのまま放り出してしまうことはありません。むしろそのように心を騒がせる私たちと、そういう私たちとこそどこまでも共にいようとしてくださる。だからおっしゃるのです。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。この神を信じなさい、そして私をも信じなさいという言葉を見ますと、まあ、神を信じることと、まあ、私、つまりイエス・キリストを信じることが二つ並んでいるように見えます。実際言葉の上では並んでいます。しかし、内容から言いますと、ここではむしろ私を信じなさい、イエス・キリストを信じなさいということの方に重点があると言っても良いところです。ある人はこのところをこのように言い換えることができると言っています。神を信じなさい、しかも私を頼りにして信じなさい。ただ漠然と神を信じるということも私たちはなんとなく知っています。でもそんなものは力にはなりません。私たちは厳しい時こそただ漠然と神を信じることはできないということを知っています。何を手がかりに神様を信じればいいのか、自分の中にも周りの環境の中を見てもとても神を信じることができない、そういう時、あえて言えばそれでもいいんだと主はおっしゃるんですね。それでもいい、この私を頼りにして、この私を信頼して、大胆に神を信じなさい。主はそのように呼びかけておられる。ちなみに、少し先の五節六節を見ますと、トマスというもう一人の弟子が言っています。主よ、どこへ行かれるのか、私たちにはわかりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も父のもとに行くことができない。まあ、主よ、どこへ行かれるのか、私たちにはわからない。先ほどのペテロの問いと同じです。それに対してイエス様がどう答えられるか、私だと言うんですね。答えは私にあるんです。大事なのは私です。主イエスご自身です。主イエスご自身が道であり、そして真理であり、命である。主イエスにおいて初めて 主イエスを通って初めて私たちは父なる神のもとに行くことができる。この方を大胆に信ずることができるならば、あなた方は父なる神のもとに行くことができる。その命と平安のうちに留まることができる。そういう約束を主は与えておられるんです。少し戻る形になりますけれども、一節の、神を信じなさい、そして私をも信じなさいと言われた後、二節から三節でイエス様がまた言われた御言葉もなかなかこう印象深い御言葉です。二節三節見てみましょう。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。言ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。住むところというのは言い換えれば私たちがそこに安心して留まることができる、自分の居場所といった意味です。で、私の父、もちろんこれは父なる神様の、神様のことを指しますが、私の父の家には住むところがたくさんある。で、こう聞きますと、皆さんはいかがでしょうか。確かに私たちの間にはなんとなく漠然と人は死んだら天国に行けるんだ、そういう考え方がありますね。天にたとえ死んでも天に自分の居場所があるんだと、悪く言えば勝手に思っているところがあります。でクリスチャンならなおのことそうだ、そういういう方もいらっしゃるかもしれない。それが一概に間違いとは申しませんけれども、しかし反対にこう聖書に慣れ親しんでまいりますと、特に私たち人間の中にある罪ということを知らされてまいりますと、ことはそう単純ではないことも分かってくると思うんですね。むしろ自分の中にある罪、神に背く罪がある、そういう自分にとって本当に天の父のところに自分の居場所があるんだろうか。このような私には私の居場所はなくなってしまったのではないのか。そういう恐れを私たちはどこかで抱くのです。ちょうどルカによる福音書の15章にありますけれども、イエス様の語られた放蕩息子の例えという中で、弟息子が、父親がまだ生きているうちに遺産の分をもらって分けてもらって、遠くの地へ行き、それこそ放蕩三昧、好き勝手な生活をしてすっかり落ちぶれてしまいました。その時彼は、父の家に帰ればなんとかなるだろう、そういうことを思いつくんですが、でも彼の心にはすぐ分かるんですよね。今さら父の家に自分の居場所なんかあるはずがない。だから彼は父のもとに帰ろうとするときに、どうか雇い人の一人にしてくださいと頼もうと思うんです。私はあなたの息子ですよ、そんなことをとても言う、もう余地はない。ただ雇い人の一人でいいから、なんとか自分を置いてもらえないか。そういう思いで彼は帰っていく。その気持ちは私たちもよくわかると思うんです。で、そういうことを思えば、ヨハネの14章にある、私の父の家には住むところがたくさんある。この言葉は決して当たり前の言葉ではないんですね。 なんとなくそうだろう、私たちが漠然と思ってれば済む、そういう言葉ではない。まあ、しかし今せっかく放蕩息子の例えに触れましたから、そこに沿ってお話をしますと、息子の方はもう私はあなたの息子と呼ばれる資格はありません。私の居場所はもうないことはよく分かっています。ただ雇い人の一人として、まあ隅っこにでも置かせていただければと、すごすご帰っていく、そういう息子を父親の方はずっと前から変わることなく愛する息子として迎える準備をしているのです。そして息子が帰ってくると、まだ遠く離れていたのに、まあ、例え話の通りに申しますね、まだ遠く離れていたのに、父親の方から先に息子を見つけ、自分から走り寄って彼を抱きしめ、彼を自分の息子として家に迎える支度をさせる。おそらく息子にしてみれば、わけもわからず、何が起こっているのかわけもわからず、きょとんとするしかなかったでありましょう。ましてお兄さんがおりまして、お兄さんはなんてとんでもないことをするんだと、父親に憤慨しております。でも、この父は、この息子は、自分の息子である。その息子の居場所を彼は奪わない。いや、むしろ彼のために居場所をちゃんと確保しておくのです。彼のためだけにその場所を誰にも渡さない。彼の居場所を用意しておるのです。天の父もそういう方なんだと。イエス様は私たちにここで言うのです。罪人である私には、父のもとに、神様のもとに居場所はないと恐れずにおれない。いや、そういう私たちに対して、そういう弟子たちに対してイエス様はあえて言うんですね。父の家には住むところがたくさんある。あなた方の居場所は十分すぎるほどにたくさんある。それこそが父なる神の憐れみ深い御心です。そしてその父がその居場所を確保するためにイエス・キリストを私たちのもとに送ってくださったんですね。私たちの方が心から反省して、どうぞ雇い人の一人として置いてください、何度も頼み込んで、その心にほだされて、父がじゃあどっか置いてやろうか、そういうのではなくて、初めから父が私たちのために用意してくださっている、そこから排除されるものは誰もいない、13章を学んだ時から申しておりますが、この時の弟子たちは皆イエス様を裏切った者たちです。十字架に向かわれるイエス様を放り出して自分だけを守ろうとして逃げていった者たちです。そういう弟子たちも、お前はダメだ、排除することはない、あなた方のために住むところがたくさんある。あのペテロや、強いて言えば、イスカリオテのユダにとってさえ、父の方から、お前の居場所はないと、排除されることはないのです。 ただその場所はなんとなく天にぶら下がってるわけではないんですね。まあ、2節3節にありますように、イエス様があなた方のためにその場所を用意しに行くとおっしゃるんです。場所はあるんだけれども、弟子たちが、私たちがそこに行くことができる道をイエス様は準備しなければならない。私たちは自分からその道、ここに自分の場所があるはずだと言って、私たちが自分から行くことはできない。イエス・キリストが十字架を通して父の用意してくださっているその住まいを、その住まいに至る道を開いてくださる。いや、イエス様ご自身はその道となってくださる。私が道であり、真理であり、命である。私たちの住まい、私たちの居場所も、私たちの信仰もイエス・キリストご自身にかかっています。だからこそ、まあ、あちらこちら見るようで申し訳ないんですが、3節でイエス様ははっきり言いますね。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。まあ、繰り返しますけども、私たちは道がわからないのです。場所を用意してあると言われたって、私たちにはそこに行く道がわからない。だからイエス様は戻ってきてちゃんと私たちを迎えてくださる。いや、もちろん、じゃあいつ戻ってくるのか、細かい議論は申しません。イエス様は目に見える姿ではまだ私たちの元に来られませんから、いつ戻ってくるのか、その議論はしようと思えばあれこれできますけれども、あ、今一言端的に申せば、聖霊においてすでに私たちのところに来てくださって、私たちをご自身の元に迎えてくださっている。私たちのために場所を用意してくださったイエス様がすでに聖霊において私たちのところに来てくださり、私たちのうちに住んでいてくださる。そして私たちの居場所をちゃんと天にある居場所と結びつけていてくださる。主イエスが今いらっしゃるところに、父なる神のもとにおける私たちの居場所もすでにあるのです。父なる神もまた私たちと共にいてくださる。そのことを主は私たちに約束してくださっています。はじめに言われました。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。何よりもまず私を大胆に信じ、私に信頼して、どんな思いがあろうと、人が何と言おうと、イエス・キリストの御言葉を信頼して大胆に、主を信じ、神を信じなさい。あなたには居場所があるのだ。あなたを愛してやまない神様があなたのためにどんなところでも居場所を用意してくださっている。私たちは自分の居場所が見つからずに、心騒がせずに折れない時があるでしょう。先ほども申しましたように、なんと自分は無力なものか、なんと自分は貧しいものか、そのように途方に暮れることもあるでしょう。しかし、あなた方は一人ではないのだ。この主の御言葉を、今日も私たちは心に留めて帰りたいのです。私が道である。その道を通ることによって、私たちは常に、あの天に本当の居場所を持つことができる。 そしてまた、この地上においても同じ。そこにおいて、主イエス・キリストが共にいてくださる。この主を信じなさい。私を信頼して、ひたすら主イエスに全てを委ねて、大胆に神のうちにある命の道を歩みなさい。これが今日の招きの言葉です。これが今日の私たちに対する神の招きです。さまざまな思いがあるでしょう。さまざまな重荷があるでしょう。そうしたものもすべて主の手に委ねて、私たちは大胆にこの神の招かれた道をまた歩み出してまいりたいと思います。またその神の恵みの豊かさを証ししていくような、そういう歩みのために使えていきたいと思います。お祈り。主イエス・キリストの父なる神様、あなたは破れている私たちに、自分の居場所も見失っている私たちに対して、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私を信じなさい、今日も招いてくださっています。あなたの変わることのない真実と恵みとを覚えて感謝をいたします。あなたの前に出るときにこそ、自分自身の罪の深さと、また無力さ、貧しさを覚えずにおれない私たちでありますか。そうであるからこそ、主にあって私たちは神のうちに本当の居場所を与えられていることを聞くことができました。どうぞそのあなたの真実によって、この主も地上の歩みを信頼を持って大胆に歩んでいくことを学ばせてくださるようにお願いをいたします。常にあなたが共にあって、共に歩んでくださることを信じて、あなたの恵みを証ししていくこの一週間の歩みをあなたが祝福してください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。